はい、こんにちは。仕組み経営ポッドキャスト第1回、本日のテーマは仕組み経営に出会ったきっかけです。それではですね、日本アントレプレナー学会の清水さんと進めていきたいと思います。清水さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いよいよですね、今日から仕組み経営のポッドキャストということで、始まりますので、はい、いよいよですね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、で、早速なんですけど、今日は、仕組み経営に出会ったきっかけということでですね、まあ、第1回ですので、お互いの自己紹介とか、はい、まあ、今までやってきたこと、で、これから何をやっていくかというところも含めて話していきたいと思うんですけど、はい、まあ、その前にですね、今日は、今聞いてくださっている方に対して、このポッドキャスト、仕組み経営ポッドキャストで、何が、こう、聞けるのかっていうような、うん、まあ、今後ね、僕たちがどういうものを話していこうかっていうところも含めて、お伝えしていきたいと思うんですけど、
はい、
最初にですね、まあ、自己紹介の前に、全体の、こう、今後何を伝えていきたいな、いきたいと思ってるのか、っていうところを、お話しいただいた方がいいと思うので、
はい。
はい。こちらでお願いできますでしょうか。
あ、わかりました。
はい。
私は今、メルマガを、毎週1回かな ?2 回ぐらい書いてるんですけども、
はい。
どうしてもメルマガって、文字数があんまり長いと見てもらえなかったりとか、
うん、
やっぱり文字で表現できることって結構限界があったりするので、
はい、
まあ、その自分たちが持ってる情報をもっとなんかこう、多くの人に広めたいなっていうのがあって、まあ、それで、勝間さんとお話しして始めることになったんですけども、
うん、
で、まあ、このポッドキャストでお伝えしていきたいのは、まあ、今は私たちがメインでやってる、マイケル・ガーバーから学んだですね、その仕組み経営の、はい、まあ、考え方とかメソッドとか事例とか、
うん、
まあ、その辺を中心にしてですね、あと結構海外ではやっぱり仕組み化って日本よりも進んでる会社が多くてですね、
はい、
いろんな情報があるので、その辺をぜひお伝えしていきたいと。
うん、
あとはその仕組み化に関わるところの時流ですよね。
ま
あ、最近だと特に、はい、時流ですね、
うん。
最近だと特に熱いのが、M&A とかですね、事業承継とか、はい、
うん、
あと AI 系。
AI 系、自動化系。
はい、はい、そうですね。
うん、RPA とかもそうですよね。
あ、そうですね。
はい、
ロボティクスなんかもそうですね。うん、まあ、あと、最近特にニュースで読むのはサブスクとかですね。
ああ、サブスクね。
継続課金ですかね。
はい。はいはい、
その辺のネタとか、
うん、
まあ、その他、中小スモールビジネスの経営に関わる全般的なところなんですけども、
はい。
やっぱりどうしてもメルマガって、うん、その書くには限界があるので、もっと広いテーマをちょっと伝えるためにやっていきたいなと。
はい。
いうところが僕の目的ですかね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあね、清水さんについてはね、この後自己紹介も含めていろいろお伺いしていきたいと思うんですけど、まあ、清水さん自身がそのマイケル・イーガーバーを日本で啓蒙している仕組み経営の権威ということで、やはりその、いろいろね、情報があってご経験もされていると思うので、そういう話をね、僕の方も質問しながらお伺いしていきたいんですけど。
はい。
はい。まあ、僕自身はですね、その今仕組み経営をクライアントの現場で、まあ、構築しているサポーターで、ですので、この実際の、こういうなんか教科書テキストにはこういうふうに書いてあるんですけど、実際に導入してみると、これって何だろうっていうのは結構やっぱ多いんですよね、現場だと。
うん。
うん。それを、実際このクライアントから質問をいただいて、それを清水さんに投げて、ちょっと回答していただければなっていうような。
なるほど。ライブで。
ライブでね。っていうのもね、考えてますんで。
ハードル高いですね。頑張ります。
はい。
はい。
でもね、おっしゃる通り、その、仕組み経営って考えると、概念として仕組み経営って漠然としているように思うじゃないですか。
はい。
まあ、思うじゃないですかって清水さんに言っちゃってもね、あれですけど。
はい。
思うんですよね。
はい。
で、僕自身のその、MA とか事業承継とか、やっぱ、はい、仕組み経営、仕組み化ができてないと、それの、まあ、意味はなさないし、
うん、
自動化、RPA とか AI とか自動化に関しても仕組み化ができてないと自動化ができないので、
うん、
はい、その元となるところなんですよね。
そうですね、確かに。
仕組み化、仕組み経営って、経営者がそれを導入するってことは継続的な利益をこう手にしたいっていうところが多いと思うんですけど、
うん、
そうなるとやっぱ繋がってくるとか、ストックビジネスとかサブスクとか、サブスクリプション、
はい、
うん、に繋がってくるので、やっぱりですね、うん、この仕組み化、仕組み系の概念って、すべてのエンジンというか、その土台ですかね。
そうですね。うん、OS みたいな感じですね。
OS みたいな感じですね。はい、ね、つながっていく非常に要の部分だとやっぱり思いますので、
はい。
はい。これを、まあ、教科書レベルだけではなくて、実際に、じゃあどうなのかっていうところも、
はい。
ポッドキャストでやっていければなっていうふうに思ってます。
はい。わかりました。お願いします。
聞いてる方もぜひ楽しみにしていただければと。
はい。はい、
ではですね、いきなり、お互いを名乗らずにというか、何者かを紹介せずに、何を伝えるかって話をしたんですけども、
はい。
はい。実際にちょっと自己紹介、そしてですね、今回第1回は、
はい、はい。
お伺いできればなと思うんですけど、
はい。
はい。まず、あれですよね。まあ、お名前と、
はい。
まあ、今何をやってるか、で、仕組み経営に出会ったきっかけ、
はい。
で、それから、まあ、これからの予定というか、まあ、ビジョンというか、
はい。はい。
そういうことをお伺いしていきたいんですけども、
はい。はい、
まず、清水さんから、はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。はい、名前は清水直樹で、今メインの仕事は一般財団法人の日本アントレプレナー学会というですね、団体で、うん、まあ代表理事をやってます。で、まあ結構学会ってついてるんで、硬い団体なのかなと思われるんですけど、中身的にはかなり緩くやってます。でちょっと中身が緩いので、逆に名前だけ固くしようかなっていうことで、書いてますかみたいな。
そうなん
ですね。そんな感じのノリですね。はい。で、まあ、これ作ったきっかけはですね、2013年なんですけども。
今から6年前ですね。
あ、そうですね、作ったのは。はい。ただ、それより前にマイケル・ガーバーとですね、出会うことがあって、それが2010年です。
お
う。で、その時は、自分が別にやってた会社で、今と似たようなことをやってたっていう感じですね。で、その後に本格的にやろうっていうことで、この一般財団法人を作ったという感じになってます。
そうなんですね。
はい。
で、今と同じ、まあ、仕組み化的なことをやられていたということ
ですか？そうですね。仕組み経営っていう名前ではやってなかったんですけど、うん、まあ、一応マイケル・ガーバーのノウハウを伝えようっていうことで、やってました。はい。はい、で、今、この財団のですね、中には大きく分けると2つあって、で、まあ一つが仕組み経営ということで、マイケル・ガーバーのですね、ノウハウをベースにした経営者向けの、教育事業ですね。これが一つあります、はい。で、もう一個がドリームマネジメントっていう、これも海外のやつで、まあガーバーとは違うやつなんですけれども、この海外のやつで、どっちかというと社員向けのですね、まあ研修というか、マネジメントのやり方みたいなノウハウがあって、それを日本で広めていると。まあ、この2つが軸ですかね。うん、
仕組み経営の方は、はい、あれですか、社長のビジョンというか、
はい、
会社全体としてのっていうところの仕組み作りで、
はい、
ドリームマネジメントは会社全体というよりは、社員個人個人のってことですか？
あ、そうですね、はい、うん、
なるほど。
社員の一人一人の夢を叶えることで会社を良くしていくみたいな。
あ、結果的にはやっぱ会社を良くしていくっていうところにつながるん
ですね。はい、はい、そうですね。その二つやってますってことですね。
うん、
であと、そもそもマイケル・ガーバーに出会ったきっかけなんですけど、これ、はい、結構聞かれるんですけど、
うん、
ちょっと遡るとですね、大学を卒業してから、まあ、会社員をやったのが大体4年半ぐらいですかね。だから26とかにも起業しちゃった感じで、
はい、
で一番最初にやったのが、これすごい珍しいんですけど、プライベートアイランドのバイバイっていうですね。仕事を始めて。
よくそういう仕事を見つけますね。
そうですね。なんか、昔からこう自分で、こう自分の島を買いたいっていうのがずっとあってですね。
へ
ぇ。それでその会社員やってる時に、もうなんかで起業したいなと思ってたんですけど、ずっと。
はい。
で、ネタがなかったんですよね、ずっと。
うん。
で、とある時に本当にちょっと島って買えるのかなっていうのをですね、たまたま調べたんですよ。うん、
はい。
海外のインターネットで。
はい。
そしたら、そのプライベートアイランドっていうのがあるらしいと、世の中には。要するに個人が所有している島ですよね。で、それを、しかも専門に売買している不動産屋が海外にあるっていうのを知ってですね。
はい。
あ、これ面白いなと。
そう。
で、日本にこんなのないなと思ってですね。で、それで、その、じゃこれをちょっとネタにして起業しようっていうことで、会社員の時にちょっと休暇をもらってですね、その海外のプライベートアイランドを専門にやってる業者に会いに行って、はい、
すごい驚いた。
はい。だからその時から結構海外ネタをずっとやってきたっていう。
あ、なるほどね。
はい。
海外、海外に行きたかったってことではなくて、海外ネタを仕入れて日本で行きたかった。
そうですね。
うん、
だから僕のそのメインのモチベーションっていうのはやっぱ、あんまこうみんなが知らないようなことを、こう、持ってきて、
はい。
で、それを広めていくみたいなことがすごい、個人的なモチベーションなので、海外に行きたいっていうよりも、そういう新しい世界をなんか広めていくっていうか。
あ、そういうことなんですね。
なるほど。それがモチベーションですかね。で、まあ結果としてそのビジネスで起業したんですけど、
はい。
で、まあ今思うと、ものすごいこう自分に依存してるビジネスですね。
うん。
まあ今で言う僕らがいつも言ってるのが職人型ビジネスっていう、
うん。
いわゆる社長の職人技とか、一部の社員のベテランの技で成り立っちゃってるビジネス。
はい。
っていう状態でずっと、まあずっとっていうか2年ぐらいですかね。
うん。
やってて。まあ結構やっぱ起業するとですね、ご存知だと思うんですけど、すぐお金がなくなっちゃうと。
はい。
それで結局これいかんなということで、そんな売り上げも立ってなくてですね。で、その後どうしたんだっけな。なんかいろいろ、手を出して、まあ、なんだかんだあったです。なんだかんだあって、最終的にはその、うん、いわゆるインターネットマーケティングっていう世界ですかね。
うん。
例えばその、アフィリエイトとかですね。
ああ、そっち系ですか。
はい。情報販売とか。
うん。
まあ、なんだかんだあってそっちにちょっと落ち着いてきたんですよ。仕事内容は。はい、
うん。
まあ、とはいえ、その、やってることって本当に職人型のビジネスで。
はい。
いろいろメルマガ書いたりとか、ウェブサイト作ったりとかですね。まあそういう職人型のビジネスでずっとやってきたっていう感じですね。
うん、
で、その時にその、インターネットマーケティングってやっぱり海外の情報がやっぱりこれも進んでるので、海外の情報を仕入れて、その日本のそのマーケターとか、
はい、
アフィリエーターとか企業家とかにその情報を提供するっていう仕事をしてたんですよね。
おお。まあそういうお仕事ありますよね。
そうですね。はい。
はい、
うん。で、その時にいろんな海外の情報とか調べてて、で、有名なそのコンサルタントのね、情報とかいろいろ調べてたところ、
はい。
その時に仕組み化っていう概念であったんですかね。
うん。
やっぱこう自分が、なんていうんですかね、働かなくても利益が上がる仕組み。
はい。
そういうのを作れみたいな概念に初めて出会ったんですけど、うん、で、そこをちょっといろいろ調べてたら、その原点っていうか、その考え方の原点っていうのが、やっぱり、イーミスっていう本にあるっていうことを知ってですね。
うん、はい。
で、これ、イーミスっていうのは、マイケル・ガーバっていう人の本なんですけど、
うん、
で、それの翻訳版が、はじめの一歩を踏み出そうっていう本だったわけですね。
はい、うん。まあね、僕らの中では超有名ですけど、
うん、そうですね。
まだまだでも知らない人も多いですかね。
そうですね。今、世界でだいたい700万部って言われていて。
まあ、すごいですね。一冊で。
はい。そうですね。
おお。
ただ日本ではまだ10万部ぐらいなので、全然ですね。
あ、全然ですね。
はい。全然まだポテンシャルだと思います。
はい。でも、アメリカトップ500社の社長が、はい、推薦する本で7つの習慣とか、ビジョナリーカンパニーとか、
はい。
抑えて1位の本。
そうですね。
がこのイーミスですよね、はい。日本の初めの一歩を踏みそうですよね。
そうですね。はい。
うん。もう必読。
もうちょい日本でも評価されてもいいかなと思
う。あ、意外に評価されてないんですね。
あんま知名度がそんな、ベンチャー系の人には少ないですよね、やっぱり。
そうなんですね。はい。
もう古典みたいな感じになってるんで。
ああ、なるほど。
はい。で、実はその初めの一歩を踏みそうって2003年に出てるんですけど、
はい。
当時私サラリーマンで、うん、その時にも結構本好きだったんで、その時にも読んでたんですよね。
うん、
発売された当初にも。
はい。
ただ、ご存知の通り、あれ、会社員の人が読んでもあんまりピンとこない本なんで。
まあそうですね。多分ね、僕も読んでますね。
はい、そうですよね。
はい。
それすぐブックオフ行きになっちゃって。
ああ、同じだ。
はい。そうです。それで、まあ起業して、そういうインターネットマーケティングのことをやってた時に、ちょっともう一回買って読み合わせたんですよね。
はい。
まあ、そしたらこれがやっぱ原点だなっていうことが、いろいろ分かって、
うん。あ、その仕組みからいろいろ調べていったら、
はい。
それが、大元だっていうことが分かったってことですか？
そうですね。はい。 まあ、いろんな、人が仕組みか教えてたんですけど、海外でも。
ええ。
やっぱり原点これだなっていうのが分かって、
うん、
あ、なるほどね、と。じゃあ、このちょっとマイケル・ガーバーっていう人調べてみようっていうことで、そのサイトがあったんで、ガーバー氏の。
はい。
で、そっからコンタクトしたのかな、確か。
うん、
まあ、そしたら、はい。そしたら来月、イベントがあるから来いって言われて。
おお、海外で。
そうですね、はい。
はい。
で、それじゃあ、行くって話になって、
はい。
行ったのが、その出会ったきっかけですかね。
ああ。
ガーバー氏と。はい。
そうですね。出会ったきっかけっていうのが、あれですね。探し求めて自ら行動していった感じなん
ですね。そうですね。はい。しかとそうですね。
ああ、なるほど。
で、それって、まあ、当時はドリーミングルームっていうですね、まあ、仕組み化っていう名前を使ってなかったプログラムがあって、
うん、
でまあ、それを広めてったんですけど。
それはさっきのドリームマネジメントとは違って、
あ、そうなんですよね。はい。
ドリームルームってのは別ってことですね。
はい。名前が似てるんでよく間違えられるんですけどね。
そうですよね、なんか。はい。
まあ、ドリーミングルームはどっちかというと、起業家精神。
はい。
どうやってこう発見していくかみたいなプログラムなんですけど。
うん、
で、それでまあ、なんだかんだでガーバー氏のメソッドを広めてって、今に至るみたいな感じですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はい。じゃあ、あれですか、うん、日本アントレプレナー学会が2013年。
はい。
からだから、今6年目っていうことですか。
そうですね、6年目ですね。
なるほど。でその間はもう基本ずっと、このマイケル・イーガーバーの仕組み系と、あともう一個、はい、そのドリームマネージャー、マネジメント、
はい、
を伝えているという状況ですかね。
そうですね。はい。
はい。
基本その二つですかね。
なるほど。じゃあですね、もう一個、これからの予定というかビジョンですね。
はい。はい、
この仕組み系とか、ドリームマネジメント、まあ、それ以外も含めて、清水さんの動きとしては、どんなご予定ですか？
はい。ちょっとビジョンって言うと、長期的なやつから短期的なやつまであるんですけど、まあ、直近のこう計画で言うと、その仕組み系の方を、まあ、今その会員制度とかですね、講座とか、コーチングで伝えてるんですけど、
はい。
で、そのコーチングがやっぱり一番なんですよね。コーチングでやっぱり、コーチング受けてもらわないとなかなか成果出ないっていうのが分かってきてるんで、
うん、
そのコーチングを受けてもらう人を増やすっていうのももちろんありますし、そのコーチングができる人を増やしていくっていう。
はい、うん、ファシリテーターです
か？そうですね。
ファシリテーター。
ファシリテーターを増やしていくっていうところが、うん、まあ、今年と来年ぐらいの大きなテーマですかね。
おほ、
はい。
なるほど。
で、まあ、勝松さんは、これ後で紹介あるかもしれないですけど、
はい、
財団の理事に回っていただいてて、
そうですね、はい。
で、これからちょっとそのコーチングの方も、ね、
うん、
やっていくっていうことなんで、
はい。
そういう人を増やしていくっていう感じですかね。
なるほどね。
はい、
コーチング、だからそのファシリテーターとかマスターファシリテーターとかを作っていって、
はいはい。
で、教える人を全国に広げていって、
はい。
っていうところですよね。
そうですね。
はい。はい、なるほど。いいですね。
全然まだ市場があると思うので。
仕組み経営は本当市場ありますよね。
そうですね。
はい。
困ってる人がいっぱいいるので、うん、そこにリーチしたいなと思ってますね。
うん。アントレプレナー学会の、対象とするお客さんっていうのはどのぐらいの規模なんですか？
ですね。
はい。
一番多分ハマるのが、年商1億か2億ぐらいの。
ああ。
まあ、年商っていうかその、社員数ですかね。
社員数。
で、だいたい5人ぐらいから、
はい。
30人ぐらいの会社。
5人から30人。
はい。
ははは。
から、その、やっぱり一番仕組み化の重要性がこう、認識されてくる感じですかね。
うん、確かにその、ね、ぐらいの規模ですと、これから大きくしていく。
はい。
で、仕組み化がないまま大きくしていくといろんな弊害が出ると思いますけど。
はい。
はい。で、仕組み化をしていけば、まあ、スムーズっていうわけではないかもしれないですけど、まあ、比較的、こう、はい、なんていうんですかね、拡大を見据えながら広げていけるっていうような感じになるん
ですね。そうですね。そうですね。うん、まあ、仕組み系の一番っていうか、その大きなテーマは、やっぱり会社からこの人を責める文化をなくすっていうのが一個あるんですよね。
人を責める。
はい、
責任を追求するとかそういうことですか？
はい。
ああ。
人が増えてくると、できない人とできる人の差が出てきたりとか、
うん、
社内でこう、あいつはダメだとか、こいつがミスしたらどうのこうのかっていう、そういう問題が出てくると思うんですよ。
はい。
やっぱりそれって人の問題じゃなくて、会社の仕組みの問題ですよね。っていうふうに、視点を変えていくことで会社の文化を良くして、その人が最高のパフォーマンスを発揮できるようにしていくっていう。
うん。
だそれが大きなテーマであるので。
あ、なるほど。
そういう文化づくりをそういう5人とか、まあ、小さいうちからやっていくっていうのが一個大きいですかね。
うんうんうん、まあ、5人ぐらいだと、まあ、30人ぐらいでもそうかもしれないですけど、社長の属人性というのは非常に高いですよね。
そうですね。はい。うん、めちゃくちゃ高いですね。
社長いなくなったら仕事回らないとか、ありますもんね。
そうそうそう、そう、はい、うん。そうですね。
うん、
で、まあ、そこがメインのお客様で、まあ、あとは、意識高い方はもちろん、一人社長の方も、
はい。
たくさんいらっしゃいますし、はい、
うん、
もっと小さい、ね、2、3人やってる方も、お客様いらっしゃいますね。
うん。まあ、一人ビジネス、スモールビジネス。
はい。そうですね。
はい、を対象とするっていう感じですかね。
そうですね。
はい。はい、なるほど。はい。
という感じですね。
うん。ですね。これから、どんどんどんどんね、はい、こう広げていくというのは、僕もその一助ができれば、
はい。
よろしくお願いします。はい
お願いします、
はい
はい。じゃあ、ちょっと変わってですね。
はい。
この勝松さんの方に聞いていいですか？
はい、ありがとうございます。
はい。
いいですね。はい。
あと、
うん。
はい、お名前と仕事内容と、
はい。
仕組み経営であったきっかけと、
はい。
これからのビジョンですかね。
はい。じゃあ、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。僕はですね、株式会社エグゼサポートの代表取締役をやってます、勝松徹です。で、ね、先ほど清水さんとのね、話にあったアントレプレナー学会、の、理事にも、就任させていただいていまして、うん、仕組み系をこれからどんどんこう広めていくと。
はい。
こうですね。やっていこうかなというふうに思ってます。うん、で、今の仕事内容なんですけれども、まあ、エグゼサポートっていう名前がね、タイを表すように、エグゼクティブ、社長のサポートをするっていう目的で、まあ、やってるんですけども、何をサポートするかっていうと、目的は実はたった一つしかなくて、
うん、
経営者の最も得意で利益を生み出す仕事をする時間、
うん、
これを作ることをサポートするんですね。で、これちょっとすごい長いので、
はい、
経営者の最も得意で利益を生む仕事をする時間は、要は社長の時間、うん、エグゼクティブの時間だから、エグゼタイムって一言で言ってまして、うん、これはもうね、みんなで共通言語にしてもらってるんですけど、
うん、
エグゼタイム増やしましょうよとか、エグゼタイムに集中してますかみたいなね。
うん、
やってまして。で、それが目的。エグゼタイムを増やすことが目的で、そのための手段として、外注化の支援であるとか、うん、この仕組み経営の構築の支援とか、あと、
はい、
先ほど自動化ですね。まあ、RPA とかっていうのはまだまだ中小企業、大企業がね、入れるようぐらいの、コスト感なので、スモールビジネスの方は難しいと思うんですけれども、まあ、今後はね、どんどん普及されていくと思うので、そういったところの自動化の支援っていうのを手段として、エグゼタイムを作ることをサポートするっていうことをやっています。
なるほど。
はい。で、お客さんはですね、まあ、僕にとっては30名っていうのは、実際、メインの対象としては多くて、
うん。
一人から数名スモールビジネス、
うん。
の方、まあ、5名とかでもね、いらっしゃるし、まあ、実際、外注化の支援とか、仕組み経営の支援って、
はい、
僕は関係なく必要なので、
うん、
はい。ニーズとして、実際のお客さんとしては数百名って実際いるんですけど、
うん、
はい。僕がこう、サポートさせていただきたいなってのも思うのは、やっぱり社長の、が何でもかんでもやっちゃってる状況の人。
うん
うん、で、こう成長が鈍化してしまっていて、社長がボトルネックになってしまっているので、うん、そのボトルネックを外して、
うん、
成長していきましょうっていうことがサポートできる規模感の、
うん、
のがメインですね。
なるほど。
はい。
いや、ほんと重要ですよね。そこのエグゼタイムは。
エグゼタイムほんと重要ですね。
今おっしゃった、はい、社長がボトルネックっていうところがなかなか気づかないですもんね。
うん、自分がやらなきゃいけないっていう思い込みも結構あるんですよね。
うん、そうそうそう。
はい。
そこになりますね。
なんかやらないとお客さんから不満が出るとか、やらないと品質が落ちるとか。
はいはいはい。はい、
確かにその部分はあるんですけど、そうじゃないところもそういう思い込みで手放せないっていうのがあるので、
うん、
はい、そういうのをこう分解分類しながら、これは手放せますよっていうのを一緒にこう、伴走しながら、まあ、引っぺがしとかって言うんですけど、
はい、
引っぺがして他の人に任せるっていうような体制を作るということをやってますね。
うん、なるほど、
はい。で、
素晴らしい。
この仕組み経営に出会ったきっかけっていうのは、まあ、きっかけってそもそもその清水さんとの出会いでもあるんですけど、
はい。
僕自身の非常にこう試練というか、悩みのタイミングだったんですね、この仕組み経営に出会ったのは、うん。で、それは何かというと、僕は実はですね、同じ2013年に起業。
あ、そうなんですか。
はい。なんですよね。
ええー。
あ、ごめんなさい。嘘です。2014年か。実際起業したの2014年。
なるほど。
そうそうそう。で、2013年、14年までは、一社、会社勤めたところがあるんですけども、はい、そこで22年間同じ会社に勤めていまして、はい、でそこで起業を、まあ、しましたと、
うん。
で、起業した時から、まあ、経営者のサポートの、内容でやってたんですけれども、やっぱりね、同じように、僕はもう俗人的に全部自分で一人でやってたんですね。
うん。
はい。で、当然その商品企画とか、まあ、経営戦略的なところから、商品の作成とか、お客さん対応とか、営業活動とか、ホームページの作成とか。
はい。
そういうなんかマーケティング的なところ以外でも、経理入力とか、お金の支払いとか、
うん。
もう、なんか、外注化やる前にまず全部自分がやってるような、
うん。
うん。ところで全部一人でやってたんですね。で、起業してから、働きは、一日の働く時間というのが13から15時間ぐらい、こう、毎日やってて、はい、で、土曜日も日曜も祝日も関係なく、もうひたすら働き続けると。
はい、なるほど。
はい。で、売上って、だいたいこう、時間が遅れてくるじゃないですか。
はい。
ので、最初企業1年目は400万ぐらいだったんですけども、
はい。
2年目にはね、すごい頑張ったのに2000万ぐらいまで行ったんですよ。で、一人ビジネスで2000万売り上げいけば、まあまあね、数字としては個人的には悪くはないかなと思ったんですけど、
はい。
ただ、内容がやっぱ悪くて、内容っていうか、働いてる状況がもうずっと働き詰めなので、
うん。
いろんなところに弊害が出たんですよね。
なるほど。
うん。で、その弊害というのが一番大きかったのが家族です。
なるほど。
うん、で、僕は子供が4人いるんですけど。
すごいですね。
うん。で、当時ね、もう未だに本当トラウマで申し訳ないなと思ってるのが、
はい。
次男が小学校の時に、サッカー少年で入りたいと。
はい。
うん。で、まあ、なんか入りたいとか言ってるけど、まあちょっとなんかね、親の都合で条件をつけて、
うん。
学校のマラソン大会で1位になったら入っていいよみたいな感じで、
なるほど。
言ったら、本当にマラソン大会で頑張って1位になっちゃって。
なるほど。
で、ああ、じゃあ、サッカー少年団に入ったんですよね。
はい。
はい。で、サッカー少年団入ってる、ね、子供を持つ親なら分かると思うんですけど、毎週毎週、なんか練習試合とかいろんな試合で、行くので、休日の付き添いが親が結構必須というか、
ああ、なるほど。
行かなきゃいけないと。
うん。
で、うちはね、その子供4人いるので、妻と、はい、子供もみんなそれぞれ予定がバラバラじゃないですか。
うん、
妻と分担して、こう、いろんな、それぞれの子供に付き添っていたんですけど、僕がその土日祝日関係なく働いてる状況だったので、さすがにこれ以上は、無理だっていうことで、休日の付き添いができないから、そのサッカー少年団を辞めさせちゃったんですよ。う
ん、なるほど。
子供に。
なるほど。
これはね、本当に未だに僕の中では、もう完全に父親失格だなと思ってる。
なるほど。
うん。状況で、すごい、思い出すだけでもちょっと苦しい話なんですけど、申し訳なかったと思うんですけど、これはですね、このままだとまずいと。
うん。
あまりにも、まあ、売り上げ、頑張って働いていればずっと売り上げは立つし、
うん。
生活にすごい困ることはない。食べていくには困ることないかもしれないけど、はい、新しいことも一切できないし、何の選択肢もないなっていう状況になって、
うん、
でこれはもう自分依存の状況から脱却しなきゃいけないって思った時に出会ったのが、うん、清水さんなんですね。
なるほど、なるほど。
はい。ね、こういうことをやりたいんだけどって人に相談したらご紹介いただいて、清水さんのところで、はい、まあ、月一の勉強会で学び始めたと。
はい。
というところですね。で、これは、
そうですね、2年前ぐらい
ですかね。そうですかね。もっと前ですね。
はい。
3年。
そうですね。
はい。で、それから、これはもっと本格的にやるべきだっていうところで、
はい。
実際のコンサルをですね、清水さんに入れさせていただいて、はい、まあ、1年間コンサルで、
はい。
入れさせていただいたと。
はい。うん、
で、そこからですね、まあ、3年経って、
はい。
現状はどういう状況かというと、
はい。
本当仕組み化がほぼほぼ進んで、働く時間は、極端な話ゼロの日もあるし、その、今のビジネスに対してですね、まあ、平均しても2時間とか3時間とか、ぐらいで、まあ、売り上げはトントントンで上がって、1億円を突破した状況であると、
うん。なるほど。
はい。これがですね、自分に依存してたら絶対いかない数字なんですよね。はい。で、これが、こうできたので、まあ、働く時間を減らせば減らすほど売り上げが上がるんだというところを、僕がやっている、そのビジネス、やってきた仕組み経営を、はい、そういう、なんていうんですかね、テンプレートにして、
うん、
はい、これエグゼタイム仕組み経営講座ということで、
はい、
はい、今お伝えし始めたっていうところの状況ですね。
うん。
うん。なので、いいです。はい、まあ、僕自身もね、やってきて、その、経営者のサポートをするっていうところで、
はい、
経営者の時間を生み出すっていうところに仕組み経営ってすごく相性が良くて、
うん、
はい、僕自身も自分のエグゼタイムに集中してやってますので、
うんうん、
これをこう広く伝えられればなというふうに思ってますね。
なるほど、なるほど。
はい。
素晴らしいですね。
うん、で、
はい。
はい。いいですか？
はい。
はい。で、これからのビジョンに関してなんですけど、まあ、僕が持ってるビジョンって、はい、まあ、一つしか今なくて、
はい。
一人ビジネス、スモールビジネス経営者の方が、エグゼタイムだけに集中して、働く時間を減らしながら売り上げを上げ続けられるセミオーナー型ビジネス世界の創造って言ってるんですけど。
なるほど、なるほど。
うん。まあ僕がこの今確立している状況を、これね、いろいろサポートさせていただいてるんですけど、業種業態は関係ないんですよ。
うん。
まあ、その経営者がどうしたいかっていうところだけなので。
なるほど。
うん。自分が職人型で、自分の腕だけでやっていければいいや。で、意図して選択している人は仕組み化とか必要ないんですよね。
うん。
うん、でも先ほどおっしゃったように M&A とか事業継承とか、
はい、
自分の労務に依存しないで継続してビジネスをしていきたいっていう方に対しては絶対必要なので、
うん、
はい、そう思っている人たちに、こう、提供していって、そういう世界を作っていきたいなっていうふうに思って
ます。なるほど。
はい。
ちなみに、一人社長とかの場合だと、
はい。
なんでしょう、どういう仕事をしている方が多いんですかね、お客様で。
ですね、本当、業種バラバラなんですよ。
はい。
で、整体師の方もいるし、
リアルビジネス。
いや、リアルビジネスの方もいるし、と、はい、いう、ネットショップの方もいますし、
ああ、なるほど。
うん。で、まあ、コンサルタントの方もいるし、
はい。
はい。広告代理店とか、あとスピリチュアルカウンセラーとか、
うん、
あとは、まあ、そういうセラピスト、
は
い、スクールの人とか、
なるほど。
あと出版系の会社、出版系の会社はまあちょっと大きめの、比較的まだね、大きめなところですけど、うん、あと薬局、個人薬局とか、印刷業、建設業、介護施設系とか、いろいろですね。
すごいですね。
はい。不動産業室とかね、行政書士とか、いっぱいいます、ね。なので、その人が何を仕事してるかあんま関係なくて、
うん、
例えば同じその整体治療院だったとしても、
はい、
自分のその整体だけやってればいいやっていう人はあまりやんないですよね。その仕組み系とか、外注化とかなので。はいはい、
うん、
でも整体治療院やってるんだけど、それのメソッドをお伝えするとか、
うん、ま、
なんですかさ、レポートを、こう、販売するとか提供するとかっていうホームページを持ってるとか、
はい、
はい、そういうマーケティングとか販促をやってる人にはあったりしますよね。
ああ、なるほど、
うん。そういうのはもう自分以外が動けるように仕組み化をしてっていうニーズは非常に多いですね。
そうですね、
うん。
なるほどね。
はい。
それも可能性がありそうですね。
ありますね。
いいですね。
はい。そうです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。ということですね。まあ、第1回、ポッドキャスト。
はい。
もう熱くね、お互いの話を語ってしまって。
はい。
長くなったと思うんですけど。
そうですね。
うん。で、今後ですね、これから、まあ、次回、次週。 第2回ということで、まあ、また引き続きお話を、ね、伺っていきたいと思うんですけども、
はい、
今言ってね、僕はそのスモールビジネスの方を相手に仕組み経営の導入をサポートさせていただいているので、これのやっぱ現場で起きたこれはどうすればいいんだっていう悩みがやっぱあるんですよね。
はい、
はい、だからこの学びとか仕組み経営の構築で、ただこのテキストとか読んでやるっていうだけだとやっぱりダメなので、
うん、
先ほどあの清水さんがね、そのコーチを増やしていくっていうのはおそらくそういう、なんていうんですかね、伴走するサポーターが必要だから、
うん、
そう思われていると思いますし、僕自身もそういうふうに実感してるんですよね。
うん、
やっぱこう、やってることをフィードバックして、
はい、
こう一緒にこう考えながら解決していくっていうところがすごい重要で、僕もそこにすごい力を入れてますので、
うん、
はい、まあ、そういう人たちにのこう仕組み経営の解決策になるような話題が提供できるのだと、
はい
はいはい、思ってますので、
はい、ぜひ
また引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、第1回今日はここで、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。
はい、お願いします。